第二列王記15章23節から26節まで約聖書の605ページです。では拝読します。ユダの王アザリアの第50年にミナヘムの子リカフヤがサマリアでイスラエルの王となり2年間王であった。彼は主の前に悪を行いイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を離れなかった。彼の従従レマリアの子ペカは彼に対して謀反を企てサマリアの王宮の高殿でテカカとアルゴブとアルエトを撃ち殺した。テカには50人のギルアデ人が加わっていた。テカは彼を殺し彼に代わって王となった。ペカフヤのその他の業績彼の行った全てのことはイスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されている。それでは以上の箇所より広川先生より主イエスに目を注ぐようにお願いしまして説教いただきます。
皆様おはようございます。玄関先にも生けられておりましたけれども、私はあの香りのするお花、今ですと水仙の花がですね、好きでありまして、今朝我が家の食卓にもですね水仙の花が生きてございました。優しい香りが漂ってですね、心が和むという思いをいたしました。もうニュース等ですね、皆様もよくご承知だと思います。先週もですね、各地でコロナ感染者が過去最高となっております。そしてこの予想外のですね、感染者の急増のために検査が PCR 検査等ですね間に合わなくなってきております。日数北九州もですね 2,3 日かかるというふうに言われています。医療現場だけでなくですねさまざまなところで深刻な影響が出てきております。コロナ感染がですね収束に向かうように、また皆様の健康が守られ、日々の歩みが祝福されますようにお祈りをしたいと思います。一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、寒い日々が続いておりますけれども、しかしその中で私たちに神様はさまざまな形で安らぎや優しさを伝えてくださっていることを心から感謝いたします。いつも私たちを愛し、さまざまな配慮やまた導きを与えてくださっているあなたの皆を褒めたたえます。今日また私たちは1月最後の日曜日の礼拝となります。あなたを礼拝するためにこの場に集められてまいりました。一週間の歩み、兄弟姉妹たちはそれぞれのところを通ってこの場に集っていらっしゃいます。体の弱さ、また心の中にさまざまな思い、憂い、悩み抱えながらこの場にいらっしゃる方もあろうかと思います。また等しく霊的には飢え渇いて御前に集っております。一人一人の兄弟姉妹を顧みてくださって、慰め、励まし、癒し、健やかにしてくださるようにお願いをいたします。そして新しい週も主にあって置かれたところでキリストを証ししていくことができるように励まし助けてください。 聖書の御言葉から教えられたく願っています。一人一人に必要なメッセージをお与えくださいますように。イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、第二列王記15章の23節から26節までを学びます。イスラエル北王国のですねメナヘム王が亡くなりまして、息子ペカフヤが王となりました。ペカフヤ王もですね、今日の箇所を見ますと歴代の王たちと同じようにですね、この24節、彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を離れなかったと、あります。金の子牛を神として崇める偶像礼拝の罪は王様にも人々にもまだ引き継がれていたということであります。このペカフヤ王についてですね、大変特徴的なことはですね、王となって2年後、王の侍従であるペカによって殺害をされたということです。侍従という職務は王様の一番身近にいて信頼できるはずの部下です。その信頼を置かなければいけない、ペカという人がですね、ギルアデ人50人とともに謀反を起こし王を殺害し、そして王座に就いたと記されております。誠の神様を信頼しないで一国の支配者になろうとする者は、当然のごとくあらゆる手段や企て策略を用いて自らの野望を叶えようとします。その場合ですね、支配者となった王というのは自分の周りの者に警戒し、王座を脅かす者がいないかどうか常に周囲に気を配ります。自分がかつてしたように王座を奪われないようにとですね、いつも緊張状態に置かれ疑心暗鬼に陥ってしまいます。私たちもですね、周りの人との関係がいつも良好な状態にあるわけではありません。時には悪口や陰口をよく言う人や物事をですね、いつもこう否定的に受け止めていく人、自分のことばかりでですね、人の話を聞こうとしない人、自己主張が非常に強い方、さまざまな人とのですね、関係を持ってまいります。自分にとってこのようなあまり心地よいとは思えないですね、この関係を持つというのは当然避けて通りたいと思います。また逃げ出したくなるという思いは私たちの中にあろうかと思います。でこのようにですね、人間関係というのが自分の願う、心地よいと言いましょうかね、いい関係とそれとは違ってですね、なんとなくこう嫌だなという気持ちが続いたり、常に言葉尻を捉えないように緊張して言葉を選んで、そして一切冗談は言わない、そういう関係がですね続いてまいりますと、人間関係にしこりが残ったり、やがては 対立関係を生み出していくことになろうかと思います。ちょっとした小さな苛立ちがですね、強い憎しみになっていったり、悪意や軽蔑が生まれて敵対関係が強まったりする場合もあろうかと思います。まあ、このようなですね、決して建設と敵とは言えない人間関係から私たちが解き放たれている行く道というのはあるんでしょうか。聖書には人間に例えられる動物として羊がいます。普段、穏やかな動物で弱いと思われている羊ですけれども、羊の世界には頭突きによるこの序列というのがあるんだそうです。羊同士がですね、突進しましてドーンとこうですね、頭突きをいたします。そして勝った羊が群れのボスになります。そしてナンバー2ナンバー3というですね、この序列が出来上がっていくんだそうですね。そしてこのボスはですね、一番いい牧草を食べられる場所を陣取ったりすることができますし、それからこのねぐらにするですね、場所も一番気に入った場所を確保することができます。けれどもそのようにして勝ち取ったトップの座ということもですね、絶対的に安泰ということではなくですね、常にボスの座を狙っているナンバー2ナンバー3が隙を伺います。ですから常にですね、ボスは警戒しなきゃいけないんです。でやはり挑戦してくるんですね、要するに突進してくるわけです。そして不意をつかれると負けますから、不意をつかれないように身構えてですね、やってきたよしっていうことでドンとですね、こう打ち負かすという準備をですね、常に怠らないように緊張しておかなければいけない。これが羊のボスの宿命なんだそうですね。ところがこの羊の群れの中でこういう衝突ですね、羊関係っていうんでしょうかね、これがですね絶え間なく続いていくとどうなるかというと、羊たちはいつもイライラしてます。そして緊張し不機嫌で落ち着かなくなっていきます。それが続いてまいりますと体に影響が出ます。体重が減っていきます。そして健康状態にまで影響を及ぼしていくということになるんだそうです。しかしながら興味深いことがあります。それは羊飼いがそのような状態の群れの中に入っていくと、羊たちの注意がそれまではですね、お互いにですね、こう誰かという感じだったのがですね、羊たちの注意が一斉に羊飼いに向けられます。そうすると羊同士のこの争いがまるでなかったかのようにですね、この忘れ去られて争う、お互いにこう緊張して相手を伺う、警戒するという状態がスッとこう溶けていくんだそうですね。羊飼いが羊の群れの中に入っていくということは、ただ単に食べ物のお世話をする、あるいは敵から羊たちを守るという役割はもちろんあるんですけども、それ以上に 大事な羊飼いの役割は、羊たちの目に見えるところにいるということが非常に重要だということです。いるといないで羊の行動が変わってしまうということなんですね。私たち羊に例えられる人間もですね、家族や職場や教会、また地域社会の中でですね、意見の衝突や違いから争いがあったりしますと、表立ってぶつからなくてもですね、ざわついたり、なんとなくこう冷たい空気が流れていく、またあからさまな敵対関係が生まれたりします。このような時に私たちに求められていることは一体何なんでしょうか。もうちょっとですね、人間関係で上手にできるように人間関係セミナーに出席することなんでしょうか。まあ、もちろんそれもですね、決して無駄ではないかも分かりません。でも私たちイエス・キリストを知っている者たちがですね、何をしなきゃいけないのか、何を求められているのか、それはあなたや私の周りの人に対する注意、その人たちに私たちの頭が関心を向いているわけです。それを人から羊飼いであるイエス・キリストに向けていくということではないでしょうか。イエス様にですね、私たちの意識を集中していく、焦点を合わせていくという時にですね、私たちは、ああ自分は一体何をやってたんだろうか、おかしい、おかしいと思うけどどうすることもできなかった、ああそういう自分自身のですね、これまでの行動、愚かさ、まあ、そういうものに気づかされてですね、人間関係の中で常に緊張する、疑いの目で見る、警戒をする、そして攻撃してきたら常に言い返す、でそして自分を守ろうとする、まあ、そういうことから解放されてですね、イエス・キリストが与えてくださる調和や平和、その中に行こうことができます。今あなたや私の注意、関心、心の目はどこに向けられているでしょうか。あなたの気になる周りの人でしょうか、それとも自分自身の心の内でしょうか、それとも羊飼いでいらっしゃるイエス様でしょうか。周りの人のことやですね、自分自身の心の在り方、そこにですね目を向けていくこと、あるいは人が何を言ってるのか、また自分が置かれているですね、この状況や、あるいは自分自身の心の内、そういうことにですね、この注意を払ったり、とにかく理解していこうと努めるということはもちろん大切なことです。それはどうでもいいことではありません。必要ですね。けれども私たちが人の言葉、何を言ってるか、何を行動したか、そして自分自身が今何を感じてどうしようとしているのかという内面だけにですね、私たちの注意を向けておりますと、物事に一喜一憂します。こう自分から見てですね、好ましいことが起きると、ああよかった、でもこれはまずいなと思って思うとですね、なんかこう心が暗くなってしまうと。そして今私は何をしなきゃいけないということを神様から求められているのか、 キリスト者としてどう行動しなきゃいけないのか、それが見えなくなってしまいます。そして周りの人たちに振り回されたり、自分自身の気持ちに振り回されて非常に不安定な生き方になってしまうのではないでしょうか。ですから争い合っている羊が羊飼いに一斉に目を向けていったときに、羊たちは落ち着いて警戒心を解いて、そして自分自身の行動を変えていくようにですね、私たちは羊飼いであるイエス様に注意を向けて、そしてイエス様の言葉に従って歩んでいくということが非常に大切なことなのではないでしょうか。そうすることによってですね、私たちはもしかしたら自分自身がこう気がつかないうちに縛られているもの、捉えているものからですね解放され、私たちの心だけではなく行動自身が変えられていくのであります。イエス様はあなたや私の羊飼いとして共に歩んでくださっており、私たちをとても大切に扱ってくださっています。そしてあなたは私を悪の誘惑の危険から守ってくださいます。人と人との関係というのは時としてさまざまな争いや対立関係を生み出していきますけれども、イエス様はヨハネの福音書15章12節でですねこのように語っていらっしゃいます。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですと弟子たちに語っていらっしゃいます。イエス様は私たちがお互いに尊敬し合い愛し合い大切にしていくように望んでいらっしゃいます。とりわけですね、この感情的にこじれている、まあ、そういう関係ですね、にもし私たちが陥った時にはですね、とりわけ私たちがしなければいけないことがあります。使徒パウロはですねローマ人への手紙12章14節で、あなた方を迫害する者を祝福しなさい、祝福するべきであって呪ってはいけませんと勧めています。私たちは関わりのある人たちのために等しく祝福を祈るために召されています。それは感情的にこじれてしまってもう難しいと思えるような人間関係であったとしてもですね、やはり祝福を祈るように求められております。私たちはですねいつもどんな時にも共に歩んでくださっている羊飼い、イエス様から目を離さないでイエス様に目を向けて歩んでまいりましょう。そして身近な家族、職場の人間関係、ご近所の方々など一人一人さまざまな人間関係を私たちは抱えておりますけれども、このような方々のためにですね、神様この方を祝福してくださいと祝福を祈って歩んでいきたいものだと思います。寒さは続いてまいりますし、 またコロナ感染への、この予防というのはですね、これまで通りのことをしていくわけですけれども、私たちを愛し共に歩んでくださっているイエス様から目をそらさない、イエス様に目を向けて、そして他の方々のために神様この方を祝福してくださいと祈りつつ、今週も歩みを進めてまいりましょう。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。イエス様は私たちと共に歩み、私たちを祝福してくださっています。このイエス様から目をそらさないで、そして周りの方々のために祝福を祈りなさいと願ってらっしゃいます。今週私たちはそのように歩んでいきたいと願っております。一人の兄弟姉妹の今週の歩みを豊かに祝福して、実り多い歩みとしてくださるようにお願いいたします。試練のただ中で苦闘していらっしゃる方々を覚えます。あなたが励ましてくださり支えてくださるようにお願いをいたします。病えている方々の上にもあなたの癒しの御手が注がれ、健やかに歩んでいくことができるように導いてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。